時刻は間もなく8時8分です。続いて話のダイジェスト。
社会福祉法人プロップステーション理事長竹中奈美さんに来ていただきました。おはようございます。
奈美姉です。おはようございます。
奈美姉です。こうやってあの夜のラジオをね、2週間に1遍ぐらい奈美姉には出ていただいていたんですが、この時間帯はナミネが出るのは初めて
ですよ。来てみたら、入り口閉まってるし、真っ暗系やし、と思って、別のところから入るんやでって教えてもらってなかったから、泣きそうになりました。
そうですか。
閉まってるって言うといてよ、みたいな。
こんなに気さくにナミネと呼ばせていただいていいんですか。
ナミネ以外で呼ばないでほしい。
そうですか。
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。ナミネ、まずプロップステーションなんですけれども、プロップステーションの活動、もう分かりやすく言うとどういう感じ。
いや、もうさっきから聞いてたらずっと一生懸命なんか説明を受けしてもらって。
まどろっこしいでしょ。
いや、
ナミネから言ってください。
はい。障害のある人が、障害があっても、ベッドの上ででも稼ぎたいって言わはったのがきっかけで、この活動が26年前に生まれたんですけど、
ベッドの上でも稼ぎたい
って言わはって、考えてみたらそりゃそうやなと思って、かわいそうとか気の毒ばっかり言われて生きる人生ってなんやねんみたいな感じで、で、いや、でもどうやって働くのって私が聞いたら、いや、ナミネ、これからコンピューターですやんかって。はい、会う人会う人が見えへん人とか聞こえへん、喋れへんとか、動かへん人とか、みんながそう言うね、コンピューターなんて言ったら、いや、もうこれからはコンピューターやって。だから、彼らはほんまに先見の明があったんですよ。で、実際に私と一緒にこの活動を始めた、なんでプロップって言うかって言ったら、プロップってラグビーのポジション名ですやん。
はい。
なんか要はラグビーチームですかって言われるんやけど、そうじゃなくって。
体型もそうっすか。言っちゃいけない。
ラジオやから、言わへんかったら細い人かと思うやん。ほんまに頼むで。
頼むで。みんなね、今の時代、それこそ、パソコンでパパパパって検索で、竹中奈美ってみんな見てますよ。
いや、できるだけ写真細く写ってるとあげるようにしてる。いけませんか。いや、それで、プロップステーションってなったのは、感覚で、ラグビーしてて首の骨折って、全身麻痺になった男の子と、私とが一緒に始めたの。それで、こういう活動ね、コンピューターを使って、障害があっても稼げるようにしようっていう、この活動を一緒に始めるときに、グループの名前何にしようって言ったら、その子が、俺のポジションやったらプロップにしようって言うから、いや、私らラグビーチームちゃうでって言うて、言うたんやけど、調べてみたら、プロップに支えるとか支え合うっていう意味があって、こんなバッチリやんかと。今まで絶対支えられる側の人やって言われた人が、社会支える側に回るっていう話やから、よし、そのプロップもらいました。で、ステーションっていうのは、この駅で頭のちょっと切り替え、ポイント切り替え、今までの常識をちょっと切り替えてねっていうんで、プロップステーションになったんですよ。
はい、
そもそもだから最初は、私が何かコンピューターが上手やからとか、障害のある人になんか同情心があってとかじゃ全然なくって、すげえな、こいつらみたいな。このすげえ、この人らのパワーを、本当に日本の元気っていうかね、これからどんどん若い人が減るよとか、いろんなことも、もうその当時から言われてたけど、日本の元気がなくなる言われてる時に、彼らがほんまに活躍できるようになったら、もう日本怖いもんないな、みたいなつもりで。で、きっかけとしては自分の娘が重症心身って言って、今もう45歳になります、ね。
はい、
45歳になるんやけども、完全なベイビータイプで、私のことはお母ちゃんとは認識ができないって、本当は赤ちゃんなんやけど、そうすると、その娘を残して安心して死のうと思ったら、こういう人らに活躍してもらうしかないなって思った。だからお互いの利害が一致したっていうか。っていう、まさに関西的なノリで始まって、今日に至る。
まあ、いろいろな福祉という分野がありますけれども、ナミネの福祉の考え方は、支えるっていう、でも社会主福祉法人っていうところが頭についてるからね。
ついてるよね。
ね。だから、支えていきましょうっていうことじゃなくて、いや、この人たちも一緒に生きていきましょう。はい、さらには、なんならうちの娘を支えてよね。
支えてよねって、そうそうそう。
ものすごい人たちいるんやからっていうことですよね。
そう。
立ち上げるのは立ち上げました。
はい、
でも、じゃあどうやって仕事を作っていくのかっていうことで言えば、いろんな人を動かさなきゃいけない。
さっきビル・ゲイツの話してありまして、ビル・ゲイツうちのファウンダーなんですよ。
そうなんですよ。
そうなんですよ。で、私たちのようなね、何にも持たない、その重度のチャレンジと障害のある人たちが、コンピューターを使って稼げるなんか言ったって、誰も想像できないわけですよ。
全然想像できなかった。
でもそれを想像できたのが、マイクロソフトの日本法人の社長やった、成毛誠さんっていう人で、
うん、
もうすぐに声かけてくれて、
うん、
それやろうって言って、で、ちゃんと法人化してやろうって言って、
うん、
で、社会福祉法人っていうか、その法人化のために、まあ、社団とか財団とか社福とかあるんやけど、うん、社団も財団もちょっとイメージ違うわなと、しゃあないから社福かっていうネーミングはしゃあないからそれ、うん、で国にそれの申請に行ったら、いや認めてもいいけど1億の金詰めよって言われて、
うん、
何言ってばんの、何にも持ってないからこれ活動しようと思ってんのにと、
うんうん、
ましてそのみんな稼がれへん、私はチャレンジ路のお金で稼がれへん、みんなそれぞれ障害を持って稼がれへんのに、
うん、
1億って何言ってんねんって言ったら、なるけまこちゃんがそのビルゲイツに相談してくれて、
そうですね、今のまこちゃんはもう一回言って誰、
あ、マイクロソフトの社長と当時のね、
何まことちゃん、
なるけまこと、
なるけまことさん、
まこちゃん、まこちゃん
って、まこちゃん、だからもうみんなちゃんですよ、僕もまあ
森江ちゃん、
森江ちゃんでちゃんで、あのお友達のように付き合ってくださるすごいんですよ。でね、でそのだから国に行ったら1億がいる、
1億いる、
1億
なめとんかみたいな、
あの1億あったらやってもいいよって、こういう態度なんですか。
基金、いやでもね、法律に書いてあるから読みなさいって言ったら、社会福祉法っていう法律読んだらちっちゃい字で、うんうん、あの1億の基金必要。だから普通社会福祉法人ってみんな施設建てはりますやん、
はい、
あれは土地とかそういうもので1億、最低1億以上の資産を持ってるっていう前提になってる。だから私らみたいに何にもないっていうのは、そもそも認められへんわけですよ。
そしたら、あの、ビル・ゲイツのところが。
そうそうそうそう。
よっしゃ、じゃあそれを、まあ、ビル・ゲイツにしてみれば1億なんてね。
まあ、まあ、それ私らにとってはごっつありがたい。でもその時おかしかったのがね、あの、まあ、旧厚生省ですよ。今、厚労って言っちゃったけど、まあ、旧厚生省ですわ、
はい。
で、その1億寄付してくれる人が、ほんまにちゃんとしてくれる人なのかどうか、確認の書類が3ついりますって言われて、それ何って言ったら、1個はね、金地産証明。世界一の金持ちに金地産証明出せよ、ユンカイみたいな。で、二個目が、印鑑証明。アメリカ人やっちゅうね。印鑑ない国やっちゅうね。で、三つ目が残高証明。もう、私、ビル・ゲイツって言うてんねんで。せやのに、堂々と、ビル・ゲイツ誰か知らんけども、とりあえずこの三つの書類は揃えてくださいって。
どうやって揃えたんですか？
いや、しゃあないから、その日本法人の代表社長やった成毛誠ちゃんが、俺の出したるわって言って、すぐその場で奥さんに電話かけて、波姉が困ってるから、印鑑証明役所って取ってきてくれとか言って。で、残高証明。初めてあんなにゼロの要件ついた通帳を見ましたよ、私。
そうなんだ。
本当にね。
そういう形でスタートした。
は
い、
スタートしたものの
、はい、スタートした社会福祉法人として、プロップステーションは立ち上がったけれども、はい、じゃあ、こっから先、その、ベッドの上で仕事したいって思っていらっしゃる方たちに仕事はすぐ行くわけではない
んですよね。
どうするんですか？
そもそも、そのベッドの上の人が働くっていう概念が日本にはないから、法律的なバックアップがまずゼロなわけですよ。
うん、
だから、そういう重い障害の人にはお手当あげましょうっていう法律はあって、うん、そのお手当の額をめぐってやり取りなんかとかね、いわゆる運動団体がこうファッタ振ったりとかやってはるんですけど、はい、働きたいっていうのを後押しする法律はないんですよ。で、この働きたいっていうのを障害があっても働くのが当たり前の道筋ですよっていう法律決まったんは村木厚子さんの時。
村木厚子さんが、
村木厚子さんがこう、あの、いわゆる彼女労働省から行った人なんやけど、うん、まあ、厚労省の課長になり、あの、局長になり、審議官になりはったんやけど、その時に出会って、ナミネが書いた本読んで、ナミネ私はこれで上司と戦えるわ、とか言ってくれはって、厚労省も変わらないかんって言って、
はい、
それで今までの障害者福祉を手当の福祉から働ける方へ変えていった。それも彼女は労働省出身やったからやっぱできた。
うんうんうん、
まあ途中であんなひどい目に遭わはったけどね、
冤罪
ひどい目に遭わはったけど。
とらわれの
身になるわけですか。で、その彼女と一緒に12年前に、それも先ほど堀江ちゃんが言ってくれはった事務次官の勉強会っていうのを始めたわけですよ。うん、要するに国のいろんな省のトップの人たちが変わってもらわへんかったら、
うん、
制度の根幹変わっていかへんなっていうことで、
うん、
で、今、10省の 事務次官が、いわゆる法務省と、外務省を除く10省の事務次官が全部メンバーで、はい、で、毎月1回持ち回りで、1月は環境省、2月は厚労省、3月経産省みたいな感じで、順番に持ち回りで、次官室で、ユニバーサル社会を創造する事務次官のプロジェクトっていう勉強会を、私が主催でやって。
どんなお話をされるんですか？
いや、それはね、もういつもすごいゲストに来てもらって、登場してもらって、ユニバーサル社会って、こういうことよとか、こういう人が活躍できる社会のことよっていうことを知ってもらうんですよ。私はだから司会進行役でその人の話引き出したり、で、みんな知らんやろ知らんやろとか言って、ね、知りませんって言って素直に。だから非公開で完全にやってるから、官僚っていう人らは公開してメディアの人がおったら本音喋らん人だからね。言うたらあかんみたいなね。いっぱい規制をかけはる、自己規制かけはるから。
そうですね。変なこと言ったらこう隠さなあかん。
そうそうそう。だから完全に非公開でただの男の子になって、うん、知らんことは知らんと言うや、みたいな感じでやらせてもらって、まあ毎月やって12年っていう。で、今月はこの間、プロップステーションの仲間であって、アーティストの久保理恵さんっていう女性にオンラインで出てもらう。彼女は全身障害で、筋肉に全く力が入らないっていう障害だから、頭こう支える車椅子に乗ってはんねんけど、この頭が2センチずれても自分ではちょっとちゃんと起こせないっていうような状態で、手を天井からこうゴムベルトみたいなんで吊って、それで、自分のわずかな力で動かせるようにして、で、筆とそれからコンピューターを使ってアートの制作をされてるんですよ。で、ちっちゃい時から絵本作家になりたかったって、今は完全にプロの絵本作家であり、プロのアーティスト、イラストレーターなんやけど、もう本当に胸がときめくようなっていうか、もう見ただけで気持ちが優しくなれる素敵な作品をもういっぱいいっぱい生み出してはるのね。で、その彼女がどのようにして在宅ででもお仕事をし、プロとしてやってはるのか、そのために情報通信の技術者の最初にそのベッドの上でもコンピューターで稼ぎたいって彼らが言った、その結果を彼女がどのように出してるかっていうのをその国のトップの人に知ってもらおうということで、ちょうどその時は内閣府でやったんですけどね、内閣府の時間室でやらせていただいた。で、ネットワークをつないで彼女の自宅のアトリエと内閣府のその会議室をつなぐ。で、私らそういうテレビ会議っていうのは日常当たり前に使ってんねん。家から出られへん人が仲間やから、テレビ会議で顔を合わせて喋るっていうのは私らにとって普通のことやねん。だけど、霞が関はあんなもん基本使わへんから、内閣府のウェブ会議システムを使ってくださいって言われたんやけど、その悪いけど、ちゃんと私らが日頃普通に使ってるやりやすいやつ、一発でバンと繋がる、これ使わしてって言うたんやけど、いや、霞が関にちょっとそれは持ち込んでもらったらいけないんですわ、って言うから、今まではゲスト読んでやってたからね、オンラインで繋いでっていうのは初めてなんですよ。私らだから機材持ち込んだらできると思ったのに、それあかんって言うから、二日がかりでリハーサルやってまた、その、セキュリティがきつうって、そんな繋がりますかいな、みたいな。もういっぱいトラブル続出して、でもやっとつなげて本番ではもう本当にスムーズに1時間半お昼の12時から1時半っていうその昼休みをして、みんな一人500円ずつ払うてもうて、コンビニのおにぎりとお茶でやるんですけど、普通時間が一人でもったらごっつい大会議室でやるんやけど、うち狭いとこでおにぎり自分らでこうてもうてやるんです。で、彼女つないで、で、彼女自身が自宅のアトリエからこうわずかに動く指でこう手上から吊ったので素晴らしい絵を描かれる。どんな風に描かれてる？それがもうコンピューターと手書きの絵を組み合わせて、こんな風に絵が作品が出来上がるんですよっていうのを、彼女自身が自分の技術でちゃんとプレゼンテーションできる動画をいくつも作ってあるんですよ。その動画を見たら、あ、こんな風にして彼女は制作をするんやねっていうのが、もう一目瞭然にわかる。
その彼女の名前も一回。
久保理恵さん。
久保理恵
さん。枚方に住んでらっしゃって、はい、もう絵本作家で、フェイスブックも、それからブログもあるので、ぜひひらがなで久保理恵で検索していただいたら。それで、その日に、自分時間の勉強会にオンラインで登場自分がした時のことも書いてくださってるんで、ぜひ見てあげていただけたら。もう堂々とされててね、めっちゃかっこよかったですよ。で、できるだけこう、道場っぽいことを引き出そうとね、時間とか参加された課長級とかがね、質問するんやけど、いや、私はプロですから、っていう感じで。プロですから、その、納期が大切。もう、いただいたお仕事は納期が大切。仕上がりが大切っていう、もう本当に、プロのアーティストとしての お返事なんですよ。
うんうん、そういう、その中で、官僚の人たちが、はい、やっぱり考え方が、こう、はい、変わってくれてきていますか？
あ、
か、
もう間違いなく変わってると思いますよね。
うん、
で、実は、それの一番大きいのが、私たちの活動っていうのは全然法律に全く乗っ取っていないので、社会福祉法人言いながらも、補助金もない社会福祉法人なんて、社会福祉法人の肩書きつけてもいいわとだけ言ってもうただけで、
はい、
それだけのことで、全然この任意の団体と変わらない活動をやってきてたんですけど、去年、その、働き方改革とか言われて、
はあ、
私、働き方改革本気でいいんやったらベッドの上でも稼げて当たり前ってならなあかんでって言ってたら、うん、ほんまに、ナミネ一行入れたからねって言って、加藤さんって大臣な、
ね、
大臣な、加藤さんから電話があって、障害のある人も在宅ででも働けるようにする、それを推進するっていう一行が入ったんですよ。で、去年その一行が入ったことによって何が起きたかって言ったら、うち事務所神戸にあるんですけど、で、私も神戸生まれの神戸っ子ね。だから、兵庫県と神戸市がそれに伴ってきちっと整備したの。在宅でも働けるプロジェクトを兵庫県は立ち上げて、うん、でそのプロジェクトをどのようにやっていくか、クラウドみたいなの使ってね、やるっていうのをプロップステーションにやってもらうと。うん、で、神戸市は仕事サポート ICT と言って、今まで神戸市内に4カ所にチャレンジの方、障害のある方の働くのを応援する組織があったんだけど、情報通信を使ったところは1カ所もなかった。で、それを初めて、ま、神戸市初めてっていうより日本で初めてですね。日本で初めて、その ICT を使ってチャレンジ度が働けるようになる、支援するっていう組織を立ち上げて。だから去年の10月に兵庫県と国が連携した活動が一つ。それから神戸市が連携した。神戸市と連携したその活動がっていうのが、初めて公的な仕事をするようになる。
うん、
で、公的な仕事ってある意味、こっちから取りに行こうと思ったらできるんですよね。補助金取りっていうのは誰でもみんな、NPO とかそういう方されるんだけど、補助金を取りに行くっていうことは、補助金についてるルールを受け入れるっていうことになるわけ。で、私らはルールにないことをずっとやってきて、ルールを変えたいと思ってたから、それをした瞬間に自分たちでなくなるわけですよ。
縛られちゃう。
縛られるんですよ。だから、ビル・ゲイツもそうですけど、プロップステーションの活動を応援するよって言ってくださる方の応援でずっとやってたんだけど、うん、初めて、プロップがやったことを、やってきたことをそのまんま制度に入れ込むよってなったんで、うちは、OK ですって、はい。偉そうな言い方やけど、OK です。
いや、偉そうにしましょうよ、それは。
っていうことで、国、県、市っていう連携でこの活動が始めて、そういう意味では、新たな一歩を踏み出したのが去年、25年やから、四半世紀かかったっていうことですよね。でも四半世紀である意味国や自治体が動いたっていうのは、私にしたらすごい早かったなっていう、死ぬまでにできたらええかなと思ってたんやけど、早かったかなっていう気はしてます。
そういう活動をね、活発にされている中で、まだまだその活動の、もう本当の表面の、紙一重の一重ぐらいのところしかね、ご紹介してないんで、もうあとずっと深いんですけれども、
ライブの話もさせてな
くて。そうなんです。だから、そもそもが、ね、
そもそもが、
こんな活動をしているから、すごいおばちゃんなんだけど、
ライブ
歌い手なんです
っけ。一応ね、ボーカリストと呼んでやっていただけたら嬉しい。ございますよ、
ね、
そういや、それで、ナミネーがやった神戸のライブに、道場さんと一緒にね、
はい、
もう堀江ちゃんも来てくださって、その時に、聴導犬連れたミキティとも出会ってもらった。
そうなんです
よ。さっきのお話につながるんです。で、私のライブって、私がね、歌が上手やからみんな来るんじゃなくって、日頃、ナミネーがやってる活動を応援したるでって、その応援してる一環に、ナミネー歌いたいんかって、ほんなら歌も応援したるわっていうのが、
ついでに聞かされて
る。ライブの実態なんです。だから、本当に皆さんご迷惑かけてるんです。
いや、そうな
んです
よ。
応援の一環で来ていただいてっていうんで、チャレンジ度の方々もお客さんによく来てくださる。はい、で、ミキティのように聞こえないお客さんもいっぱい来てくれるんですよ、
うん、
つい6月に東京でやった時はね、お客さんのうちの あの、2割近くが聞こえない方やって、はい、でもみんなすっごい楽しんでくれるんです。で、あの、聞こえるお客さんは事前に私が今日何歌うかわかんないんだけど、聞こえない方には歌詞カードを全部ね、渡しとくんですよ、はい。で、その歌詞カードを見ていただきながら、ナミネ今、この歌をの、この曲をあんな振りで歌ってんな、とか、いうのを、そうそう、口元とかね。で、ミキティなんかすごい厳しい。で、今日はナミネの舞台上の動きがどうやったとか言って、いつも後で怒られるんだけど、で、聴導犬のワンコがこう耳パッタパッタとかしながら聞いてくれてんだけど、で、皆さんすごい、手話がうるさい。手話がうるさい。あの一角手話うるさい。
音は出てないはずなんですけど。
あとこう、そうそう。で、めちゃめちゃ楽しくやらせていただいてるところに、道場さんも来てくれはってね。
ね。
もうすごい嬉しいことです。
ライブをいついつやるみたいなのはあるんですか？
あ、ね、あの、この間その6月に東京でやったんで、次のライブを今考えてるとこなんですけど、決定してるのはね、9月の23日に、イクノ区民ホール。イクノ区の区民ホールで。
そ
う。イクノふれあいコンサートっていうのがあって、9月23日土曜日やと思うんです。はい、で、去年招かれて、ナミネバンドで歌って、その時にミキティも出てくれて、聴導犬のデモンストレーションとかいうのをやったりして、それが大好評やったから、今年もやってって言われて、うん、その9月23日、イクノの区民ホールにぜひお集まりください。
はい、
で、なんとすごいことにね、あの、ナミネの歌にそういう風にミキティがいつも聴導犬連れてきてくれてたやんか。で、ちっこい時から一緒に来てくれてた息子さんのカズナリくんっていう、カズくんっていうんで、なんと彼がボーカリストになって、うん、しかも私より先にプロのボーカリスト。私らなんか素人のまんまで。プロのボーカリストになって、それで自作自演の手話ソング。補助犬ってとか、そういう聞こえなくっても、幸せになれるっていうか、みんなと一緒に幸せを作っていけるって、Be Happy っていう歌とかね、もうすっすっごい素敵な歌を自分で自作自演して、あの、歌う。で、区民ホールでも当然彼の新しい歌も聴いていただけるので。で、もちろん当然、聴導犬のデモンストレーションも、ね、レオンから今、アーミーっていうね、あの女の子のワンちゃんに引き継いだんですけど、うん、そのデモンストレーションもやっていただくっていう。はい。
ナミネに来ていただいたんですが、いろいろとお話はね、いっぱいあるんですけど、時間の方があれなんですけど。
あと3時間じゃない
です
か。あと3時間。
あの、堀波みたいに、ね、長い番組じゃない。
そうなんですか。
ずっといていいわけ。
そうなんや。じゃあ、あと5回ぐらい読んでください
。そうそうそう。道場さんになってもまた来てるから、道場さんになってもって、
道場さん、
が戻ってきた
んだ。道場さんの番組じゃない。
道場さん、失礼します。道場さんが戻ってきてね、主が戻ってきた時もまた来ていただいて、まだ、ナミネの話ゆっくりね、道場さんも聞きたいんじゃないかと思います。ま
ずライブは、めちゃめちゃの話で。
ライブは9月の23日、イクノ区民ホールで、イクノふれあいコンサートの中にお出になります。ビル・ゲッツさんによろしくお伝えください。
あ、私英語喋れへんので。
竹中奈美さんでした。どうもありがとうございました。
ありがとうございました。